皆さんこんにちは、株式会社工藤研の斉藤です。工藤研治療院経営のヒント、本日は第128回をお届けいたします。本日もゲストに治療院コンサルタントの田村さんをお招きしております。それでは田村さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは今回のご質問です。工藤研のメルマガを読んで、おかげさまで売り上げも上がっています。売り上げも大きくなるにつれて、スタッフもどんどん増えています。でこの先なんですけれども、分院展開も考えているのですが、このまま一人で行くのかということでも悩んでいます。そこで分院展開するときのメリット、デメリットについてぜひ教えてください。よろしくお願いしますというご質問です。
なるほど。
はい、分院展開ですね。
まあ分院展開ね、これ結構悩むところだと思うんですね。はい、まあ、売り上げも伸びてきてて、人も入ってきてて、はい、で、まあ、1人で伸ばしていくっていうのも一つの方法、あと、まあ、もちろん院のキャパっていうのももちろんあるので、はい、そこも悩んでいく、悩む部分があると思うんですけど、
分岐点ですよね。
そうですね。私もコンサルティングやってる中で、はい、院のキャパがまあまああるところに関しては、うん、もう少し伸ばしましょうかっていう判断をすることもあるんですけども、基本的には私は分院展開をお勧めしているんですね。というのは、まあ、この間の先日の鬼怒川の洪水もあったじゃないですか。あれで実際うちのクライアントさんも何件か行かれてるんですよね。
で、
もう未だに、まあ、もう2週間経ちましたけど、営業再開できてないような状態なんですよね。本当に、もうね、この場を借りてたんですけど、鬼怒川の結果、本当にちょっと前の話ではあるんですけど、はい、一番悲惨だった人は移転オープンして10日後に洪水が来てしまって、で一応店舗保険も入ってたんですけど、ちょっとその店舗保険 の適用条件が厳しくて、まだちょっとはっきりしてないんですけど、はい、保険が下りないかもしれないっていう状態なんですよね。で回収費用に500万ぐらいかかるかもしれないっていう、オープン費用よりももっとかかっちゃう、もっとかかってしまうような状況になったりとかしてるんですよね。しかも営業できてないじゃないですか。営業できないから売り上げがない状態で出費が出ちゃうっていう状態なんですよね。まあ、途中から仲間にちょっと募金し、お金集めて、救済金を送ったりしてるんですけど、はい、全然足らないんですよね。そんなんじゃとてもじゃないけど。っていう状況が1人だと起こりうるんですよね。そこの意味、1人あたりで言ったら十分な売り上げを上げてるし、もともと一人先生だったんですけど、1人あたりの売り上げとすれば僕のクライアントさんの中でトップクラスの売り上げを上げてるような方なので、1人で4000万以上、5000万近く売れてた売り上げ方なので、売り上げ順でかかったんですけど、やっぱりそういう天才にはやっぱかなわないという部分がやっぱりあるわけですよね。っていうのがあるんで、そう考えると分院を出しておいた方が安全、1店舗が営業できない状態だとしても別の店舗で営業できる売り上げを保つことができるっていうのは一つのメリットになりますよね。
どうしてもそういったリスクは、まあ、店舗ビジネスだと
そうですね、
取れないです
よね。分院展開することのメリットっていうのは、その災害、特に日本も災害列島ですから、どういう災害が来るかわからないので、地震もあるし水害もあるしっていう土地なので、その中でもいかに災害から、身を守るかっていう、もう防ぎようがないわけですよね、災害って。
ね、
正直言って
来るかわからないですよね。
わからないわけなんで、そこを考えるともう拠点を分散してやっていくっていうことしかないわけですよね。リスク分散としてやっていくためには、やっぱり皆さんの中ではそういうリアルにそういうことを感じることないのかもしれないですけど、私は全国でこう治療院を見ていると、やっぱり、ね、年に何件か出てくるわけです。そういうのがね、その自然災害が原因で営業ができなくなるとかってことがやっぱ何度もあるわけですよね、1年間の中で。今で言ったら桜島の噴火とかね、まあ、桜島はまあしょっちゅう噴火してるんであれで慣れたもんですけど、はい、ちょっと前だと宮崎県の霧島の噴火があったりとか、あれでやっぱりその灰が積もっちゃって営業できなくなったとか、そういうこともあるわけですね。そういうのがあるので、やっぱ自然災害に対して備えるということで分院展開した方がいいだろうということは考えてますけどね。で、まあ、まあデメリットとしてはどういうことがあるかっていうと、はい、どうしてもやっぱり分院展開をしていくとその教育が浅くなる、自分自身がそこにちょっといるわけじゃないの で、ね、関わる時間が少なくなる、から管理が非常に難しくなる、管理教育っていう部分が難しくなってくるっていうデメリットはありますよね。私も、まあ、100店舗やるようなチェーン店さんとかも活動性があったりしてたんで、それを見てましたけど、急速展開していくときっていうのはやっぱり教育が追いつかなくて、人材の質、教育の質が下がることによって人材の質が下がるっていう現象が起こって、店舗店の売り上げを落としたりとかっていうことがあったりとか、評判がちょっと落ちてしまったりとか、いうことはありますので、その辺のデメリットっていうのはありますよね。教育レベルが下がってしまうっていう。で特に治療院の場合だと、その対応する患者さん、はい、対象の患者さんの、なんて言うんでしょうね、症状の重さに関して軽くしないとなかなか分院展開が難しいっていう部分はあるわけですね。だからここはどうしていくかのやり方だとは思いますけども、もちろんその難治症例であったとしても症状を絞り込んでいくことによって、教育を集中することによって、ちゃんとできるね、浅いスタッフさんでも難治症例に対応できるようになったりとかってことはあるので、やり方次第ではあるとは思いますけど、一般論で言えばやはり難しい症状への対応というのはやりにくくなってくる。結果、一般症状、割と慢性のね、一般症状に対応症状を、まあ下げるって言い方おかしいかもしれませんけども、にしていかなきゃいけなくなっている。そこに、やっぱり治療家として、より難しい症状を治したいっていう治療家の魂、治療家魂と相反するところがやっぱり出てくる。ここら辺の先生多いですね。もともと本当にすごい症状の重くて、どこ行っても治んないような患者さんを治していくってことに対して治療家としての喜びを感じたんだけど、やっぱりどうしても担保を出すことによって、人が増えることによって、そこまでの教育っていうのがなかなかできない。まあ、先生自身もそんな一朝一夕でそこまで行ってるわけじゃないわけなので、そのレベルになろうと思った時には、一定のね、年月がかかると、ただその年月かけてると分院展開ができないというようなところもあったりするので、そこら辺の治療家としての、使命というか、治療家としての喜びのところと、経営としてのところが相反するところっていうのもあるかなというのは感じますね。そういう中で言うと、僕がその分院展開の形としてお勧めするのは、 部品展開、その経済的基盤としての店舗展開というのは3店舗までしっかりまずやって、で自分自身がその治療としてやっていきたいことに関してはその3店舗の経営と別に1人で、
活動として、
はいはい、もうまあ、ビジネスとしてではなく、治療家としての、その活動としてやるっていうのは別物で考えるのがいいんじゃないかなって思ってるんですね。やっぱり特に最近の若い子っていうのはそんなに何治療でも治したいとかっていうような子ってあんま多くはないんですね。まあ経営者の方でももしかしたら少なくなってきてるかもしれないですね。難聴量を見ていきたいというのは ね少なくなってきてるかもしれないので、なかなかその難聴量やってますってことの求人ってまあなかなか難しいわけですよね。だからそれはこれとは別物として考えてもらうっていうのがいいんじゃないかなというふうに個人的には考えてます。
なるほど。まあそうですよね。やっぱりスタッフさん雇用しちゃうとこれからどうしようかっていうところも、やっぱり一人で行くにしても雇っちゃうとまたあと引けなくなっちゃってとか。
そうですね。もうその人人生がかかってるんで、ね、人を雇用するってことはその人人生が大きくかかることなので、身勝手なこともなかなかできないですよね。やっぱりその人の人生、抱えてるスタッフさんの人生を考えてやっていかなきゃいけないっていうのがありますから、ここはまあ気軽にはいけないところですよね。
なるほど。まあ、ぜひこの部員展開のメリット、デメリットもう一度考えていただいて、
はい、
まあ、自分がどうしたいかですよね。きっとなりたいかっていうところを見せていただいた方がいいですね。
そうですね。もう一つ付け加えすると、はい、人を雇う前にそれは考えておかなきゃいけないと思いますよね。結局皆さんその忙しくなってきたから、
そうそうそう、
あれですね、そう忙しくなってきたからもう場当たり的に人を取っちゃう、でじゃあこの会社どこ目指してるんですか、この人どこ目指してるんですかってことがない状態で人を雇用すると、多分人を辞めていくことになるし、目指してるものが違う人を殺してたりっていうことが起こってくるんですよね。そうするとお互いに不幸なので、まあ、人を雇う前に、将来どうしたいのかっていうことですよね。自分の会社の設計図、まあ、会社じゃないかもしれないですけど、委員としての目指す設計図、先生自身の治療家人生、個人の話ではなくて、組織としての将来をしっかり描いてから、V 展開というのはされるべきじゃないかなと思いますので、そのあたり注意していただければと思います。
はい、ということで、工藤健治療院経営のヒントをお届けしてまいりました。花田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。